フェスティバルがあなたの街にお邪魔するかも。極上ラジオチャララララ
神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月隔週で火曜日のこの時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。
さあ、今日の神社で願いをなのですが、このスタジオ中市の周辺には、はい、何やら神社から、いやいや古代からやってきたような姿の方が多数いらっしゃいます。スタジオにいらっしゃるのは間違いなければ、秋田県神社庁教科副委員の川尻隆樹さんでございますね。
はい、そうです。
はい、そして斉藤純院さん、
はい、よろしくお願いします。
はい、川尻さんは今日何か古代の世界からやってきた姿ですね。
はい、
これなんていう衣装を身にまとってらっしゃるんですか。
これはいわゆる古代の朝服。
朝服、
いわゆるお役所で着る服ですね。
はあ、はい。なんとも言えないこう、なんだろう、紺色と黄色と白とのこうなんか色の境目がない、ぼかしたような。
これはね、朝の絞り染めなんですね。
朝の絞り染め、
はい、
うん、
はいはい。
これが昔 の、 まあその役所勤めの格好であったと。
そうですね。
はい、頭にもこう何かぶって
た、これはエボシですね。
エボシ、ちょっと先が丸っこくて中に団子になってますね。
これはね、本来髪を結って、ここで束ねてたんで。そうなんです、そうなんです。
髪の毛が入るところ。
そうです。
まあ今ちょまげなので、
はい、飾りで、
ね、飾りです、はい。なるほどね。ということで今日はですね、はい、この古代、これどっから持ってきたんですか。
はい、これはね、今回奈良県の博物館からお借りして、
あら、
はい、この古事記、今日は古事記の世界ということで、そのための衣装です。
ですね、
タイムスリップしたみたいです ね、
ね。そう、前回からもご紹介していますけども、今日はこのエリア中市にぎわい交流館青の3階でよみがえる古事記の世界というイベントが、はい、秋田県神社庁のもうイベントとして行われます。
はい、
はい。じゃあ斉藤さん、ちょっとこの辺詳しく改めてお伺いしたいんですが、
そのために今日はですね、大体8世紀の初めですが、奈良時代の頃ですね、それを復元してこのですね、古事記そのものについて迫ろうというふうなところなんですね。で、古事記そのものは西暦で言いますと712年にですね、この本ができたんですよね。日本最古のものというふうに言われてるんですね。で、その古事記というのはですね、こんな漢字とですね、組み合わせて書いてるもんですから、なかなかこのですね、これまでにですね、相当勉強してきたわけですが、日本のものでありながらね、しばらくの間読めなかったんですよね。
これいつ頃に作られた本か、ちょっとこれ、ね、出版された本か、明治に、
はい、この本は明治ですが、初版がですね、天保の頃なんです。江戸時代の時代ね、中期ですけれどもね、
いわゆる漢文ですよね。
漢文の教科書みたいですね。
普通の仮名、万葉仮名といわれるその、ね、仮名でその綴られてるんですね。ですからちょっと変体文になってるんですがね、完全な漢文ではないんですね。で、また完全な仮名交じ文でもないというんですがね、組み合わせになってるわけですけれどもね、そのようなもんですからね、これなかなかずっとこの研究していても読めなかったので、ようやく江戸時代にですね、元利宣長などが研究しましてですね、読めるようになってきたんですね。
簡単に言うと、古事記とは一体どんな書物ですか。
はい、それは神話をですね、綴ったもの。そして歴代天皇さんのですね、ところまでその書いているんですね。その古事記などをこう書いたものなんですが、主にこう物語風、これまでにその日本に古く伝わったその伝説、伝承のことをですね、詳しくこの書いてあるんですね。
神話など交えながら、この皇室の系譜について、はい、述べられているという、はい、本であると。
はい、例えばヤマタノオロチのお話なんかご存じありませんか。 大きなそのですが一年に一度出てきてですね、一人の娘さんをこうですね、さらっていく、食べてしまうなどと言って、頭が8つ、尾が8つというようなね、巨大なそのオロチの話が載ってるんですがね、そうしたその話などね、稲葉の白ウサギとかですね、そのようなこの話がよく神々の物語として綴られてるんですね。
そういう話が書かれましたこの古事記を、今日はこのイベントでは朗読すると伺ってますが、
そうですね、
これ川尻さんが、
今回はですね、朗読とそれからやはりこう奈良天平時代に伝わった雅楽も交えながら、雅楽も聞いていただいて、そしてこの古事記のいわゆるその音の響き、大和言葉の響きを直接こう耳で聞いていただこうと、それで朗読を企画したわけです。
なるほど。今はスタジオの周りにね、もうすでに変身された方々が、
古代服でね、いらっしゃいます。
金山さん、二階堂さん、どうも、いつもね、こちらスタジオにいつもお話しされてる方が今日は、
今日の出演者ですから、
入ってらっしゃいますけども、雅楽の演奏も、
そうですね、雅楽と舞とこの朗読と、
あの召し物も奈良の方から。
いえ、こちらの、ものは全部地元で揃いました。
あ、そうなんですね、はい、青い衣装ですね、
ターコイズブルーそれでちょっと
ですね、古代は全部いわゆる法律で身分が決まってまして、はい、その身分によって生地とか色とか全部決まってたんですね、
は
い、これで今日は額の方は身分が低いということで麻でできて、身分高い方は絹でできてます。
なんか今身分高いって言われてみんながこうなんかうんって感じでこうね、はい、ちょっと胸を張りましたね、何着てますね、
それにこう今日ね朗読してもらうその一つのこの巻物をみんな持ってるんですよね。
そうですね、
お一人一つですね、うん、この昔はこうした巻物に書いてそれをですねこう読み上げたりしたわけですね。これを1巻2巻というわけですから、今日もほらよく全集難関ものっていうのはこれから来てるんですね。
あ、巻物の1巻、ね、2巻
冊子になったのはずっと後ですからね。
なるほどね、うん、実際に今日どんな風に朗読するのか、ちょっとだけちょっとだけっていうのは可能ですか。
あ、はいはい、よろしいですよ。
こんな感じになるよって、ぜひ
書いてある通りですね。
最近いろんな本出てますけどもね、はい、日本書紀とか古事記に関して。
そうですね、
これ実際に朗読です今日は。
はいはい、はい、の雨土はじめの時に高間の原になりませる神の皆は雨の皆か主の神、次に高見結びの神、次に神結びの神、この御柱の神は皆一人神なりまして耳を隠したまいき、まあこういう感じですね。
なるほど、こういった朗読が今日ずっと雅楽の演奏とこう交互に、
ね、非常にこのね言葉がね格調高いと思われるんですね。なんとかたまいきというふうにおっしゃったり、ね、
たまえじゃなくてたまいき、
たまいき、
たまいき、
古語でも非常にこの格調の高い敬語、尊敬語などをこう、ね、多数にこう神様のことですから、ええ、そういうふうに使っていますから、多分ですね皆さんその言葉がですねいくつかわからない言葉も出てくるかもしれませんがですね、耳で聞くとそのなんか素直にね入ってくる言葉だと思いますよ。
なるほどね。
日本語ですから。
古事記はですね、今年がちょうど1300年、うん、この出来上がってからですね編纂されて、1300年ということで、この古事記はまあ結局中心は神話の物語と天皇様のご事績が書かれてるんですけども、うん、まあ、一番歴史書としてですね公的に作られた最初で最古の書物ですの でこれを読むとですね日本人 の自然観だとか、うん、それから死生観だとかそれから歴史観だとか、まあ、そういうものが盛り込まれててですね日本のいわゆるこう文化の礎になってるんですよね、
は
い、
ルーツですね。
そうですね、
原点がここにありますね。
なんかこう東日本大震災だとねこう、まあ、世界から日本人ってどう思われてる、自分たちは一体何だろうってこう考える機会も多かったんですが、です、ね、まあ、この時代だからこそねちょっと古事記とかこういう古典にもう一遍立ち返って
そうですね
考えてみる時間にしたいと思いますが、
は
い
は
い、
そうですね、
今日聞きどころ、ね、本当にもう分かんなくてこんなのもう分かんない世界よっていう方もぜひ聞きに来てほしいと思いますので、
は
い、
解説もいたしますんでね、
はい、
はい、その、朗読の後に、一応簡単な解説をいたしますんでね、そこでまた理解が深まるかというふうに思いますのでぜひこれからこの時間まだ間に合いますから、
はい、
お越しいただければありがたいと思います。
はい、はい、古事記献上1300年の今よみがえる古事記の世界、今日の午後6時から ですね、この秋田市中通りエリア中市にぎわい交流館アウの3階多目的ホールで行われます、
はい。
入場に関してはもう自由に、
はい、自由です、はい、無料ですから、はい、
そうですか、
はい、
あと2時間ちょっとですか、
はい、
ね、じゃあ今の心境を最後にぜひ、
はい、川下さん、まさに1300年前のもうタイムスリップしたような気持ちで、我々の祖先がどういう感性でこういう古事記をね書かれたかというのをこの肌で感じていただきたいと思っています。
多分もう慣れきってると思いますから、
は
い、
なるほど。スタジオ席は、ね、まだ川尻さんでしたけども、うん、6時からはきっと、は
い、もう奈良ね、
奈良の時代まで遡ってますと、はい、ぜひいつもと違うトークをですね、はい、読み方そしてこの古事記の内容について、はい、勉強しにお越しください、
はい。
ということで今日は秋田県神社庁教化副委員の川尻隆樹さん、そして教化委員の斉藤純院さんにスタジオに入っていただきまして、よみがえる古事記の世界についてお話をしていただきました。ではご正解をお祈りしております。
ありがとうございます。
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 はい、さて次回は来月4日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関する様々な質問も募集中です。質問はハガキ、ファックス、E メールで受け付けます。ハガキの方は郵便番号 010-8611 国情ラジオ神社で願いをの係までお願いします。ファックスの方は018-824-8564 018-824-8564、メールの方はgok@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。